私ゆかがお届けしておりますななこちゃったらしお金曜日、本日はゲストに舞鶴市立赤レンガ博物館学芸員の西村渉さんをお呼びしております。ということで、4月1日から始まります平成28年度新収蔵資料展についてお話をお伺いしたんですが、
はい、
全部でね18点の資料があって、だいたい半分ぐらいがレンガで、それ以外のものも半分ぐらいあるということでね、
はい、
お伺いしたんですが、そのレンガっていうのが国内外から集まってるんですか？はい、
そうなんですよ。まあ物を集めるっていう時に、もちろん博物館として、こういうレンガ持ってないですかとか、いろんな発掘現場の方とかそういったところにちょっとお聞きしてみたりというような手順で寄贈をいただくというようなこともあるんですけれども、他にもですね、例えばたまたま観光とかで赤レンガ博物館に来られた方が、うちにこういう古いレンガがあるからよかったらどうぞということで寄贈をいただいたりだとかですね、赤レンガ博物館というのは舞鶴の博物館なので、もちろん舞鶴のことを紹介する、舞鶴の市民に舞鶴のことを知っていただくというようなこともテーマにしているんですけれども、レンガのことを知っていただく博物館でもあるので、世界から非常に貴重な資料を収集して展示する、紹介するというようなことを心がけておりまして、レンガのことならうちに来て、実物を見てくださいというような心意気で、やっております。
素晴らしいですね。はい、世界中からということなんですが、例えばどんな国のレンガがありますでしょうか？
は
い、
今回展示する中でですね、例えばオーストラリアから寄贈を受けたレンガであったり、はい、ロシアのレンガ、それからドイツのレンガも展示予定ですので、そういったところをどれも古いレンガであったり貴重なレンガであったりしますので、見ていただければと思います。
はい、今ねこのチラシを拝見しているんですけれども、
はい、
ロシアのレンガって黄色いんですね。
そうですね、一般的に、赤レンガ博物館の名称もありますけど、赤レンガっていうのがすごくこう浸透しているイメージかと思われますが、レンガにもいろいろな色がございまして、白いレンガであったり黒っぽいレンガであったりですね、でロシアではこういった黄色いレンガもたくさんございまして、で今回展示するロシアのレンガは今から100年以上前に作られた焼かれたレンガなんですけれども、そういった色味の違いなんかもぜひ実物をご覧になって確かめていただければと思います。
そうですね。そして私気になったのが、何かこう文字が刻印してあるんですけれども、
はい、
これはどういう意味なんでしょうか？
そうですね、レンガにはもちろんすごくのっぺりした表面の何も描かれてないようなレンガもございますが、結構製造会社とか製造者の刻印っていうんですけれども、スタンプのようなものが押されている場合もございまして、今回展示する中ではロシアのレンガとかオーストラリアのレンガでは、そのように表面にですね、製造会社の名前が刻印されたようなレンガもございますんで、そういったところでなかなかこう単純レンガってこう単調なものっていう風なイメージもお持ちの方多いかもしれませんが、そういう風に色の違いだったり、こういう文字が入っているっていうようなことだったりでね、こう見た目にも楽しんでいただけるようなレンガなんじゃないかなと思いますんで、そういうところもご覧いただければと思います。
なるほど、これは社名が刻印されてたんですね。
はい、
もうパッと見ただけで、あ、日本のものじゃないなっていうオーラが出てますよね。
そうですね、
そういったところを見比べて感じてほしいというところですよね。
はい、
そして日本のレンガもあるんですよね。
はい、そうなんです。特に今回注目していただきたいのがですね、沖縄から寄贈を受けたレンガでして、
はい、
これ夏の企画展の時にもちょっと紹介したんですけれども、今年の夏に企画した展示の中でも紹介した沖縄県営鉄道のレンガで、沖縄にですね、戦前鉄道が敷かれていたんですけれども、今は、モノレールしかないのでなかなかこう馴染みがないかもしれませんが、実は、大正期にですね、沖縄で小さなちょっとレールの幅の小さめの鉄道っていうのが開通しておりまして、那覇にも駅がありました。
はい、
でその那覇駅っていうのが地中に埋まってしまって、バスターミナルになっていたんですけれども、その再開発工事の時に、レンガ作りの遺構ですね、遺跡が出てきまして、その中の1点を寄贈いただいたということで、今回展示予定で しております。
なるほど、これも一つの目玉ですよね。
そうですね。
そして舞鶴のレンガもあるんですか？
はい、舞鶴でもですね、舞鶴市内いろんな軍港でしたので、いろいろそういった軍事目的で作られた建物があるんですけれども、山の上にいくつも砲台が舞鶴では建てられておりまして、はい、今回は倉橋山の上にあった砲台に使われていたレンガを展示しております。
このレンガね、ちょっと今写真で見るんですけども、
はい、
なんかちょっとコンクリートみたいな素材でできてるんですか？
そうですね、一般の赤レンガとは違ってちょっとザラザラ感もあるようなもので、色も灰色がかっているものでセメントレンガと言ったりするんですけれども、そういった違いもぜひご覧いただければと思います。で、赤レンガっていうのが舞鶴だけじゃなく日本全国で明治時代とか大正時代にたくさん焼かれて、使われていたんですけれども、はい、今回展示する倉橋山防空砲台の弊社のレンガっていうのが昭和の半ばぐらいですね、第二次世界大戦が始まるか始まらないかぐらいの時に作られたものですので、そういった事情、時代の流れでこういう赤レンガじゃなくてセメントレンガ、灰色のレンガっていうのが焼かれて、それが残っているということです。
なるほど。やっぱりレンガというとね、赤レンガのイメージありますけれども、
はい、
あれは明治大正期に作られたものが、まあ、主ということで、
はい、
この昭和の、第二次世界大戦の前後です ね、
はい、そうですね、
この辺で作られたレンガっていうのはその時代背景を感じるようなコンクリート製のレンガということになってるんですね、うん、
はい、
なるほど。こういった素材ですとかいろんな刻印だったり違いっていうのがね、この写真で見るより実物をご覧いただいた方がきっと、はい、
そうですね、ぜひ実物をご覧になっていただきたいですね。
そしてレンガ以外にもいろんな資料があるみたいなんですけれども、
はい、そうですね、例えば、まあ、図書ですね、絵本なんですけれども、はい、例えばウズベキスタンの国内にもたくさんレンガの建物あるんですけど、ウズベキスタンというのが、
はい、
中央アジアにある国ですね。で、イスラーム建築なんかがすごく多い国なんですけれども、レンガ作りの建物もたくさんありまして、その写真集のような図書を昨年の11月に寄贈を受けてますんで、そういったものを紹介して、国内のレンガ建築の様子なんかも紹介しようと思っておりますし、あとですね、はい、同じく図書なんですけれども、軍艦という日清という軍艦がございまして、はい、その日清という軍艦の乗組員だった方たちが戦後に作られた日清会という団体で作られた会誌、思い出とか、あと慰霊碑を建てた時の様子とか記録なんかを紹介している冊子なんかも紹介しておりますので、そういったところもご覧いただければと思います。で、どれも特に軍艦日清の方は舞鶴にもゆかりがございますし、ウズベキスタンも実は今、舞鶴市内では盛んなっているこう動きの中で、寄贈されたものですので、そういったところも紹介、しております。
なるほど、
はい、
こういった日清会ですとかウズベキスタンの図書なんかも展示される予定ということでね、
はい、
ぜひご覧いただいて歴史を感じていただけたらなと思います。
ぜひとも。
さあ、そしてね、この辺で今日もね、西村さんに CD を持ってきていただいているので、
はい、
一曲お届けしたいなと思うんですけれども、
はい、
曲紹介お願いしてもよろしいですか？
はい、今回お届けする曲は青春譜という曲なんですけれども、
はい、
桃色クローバー Z というアイドルグループの曲で、ですね、
来ましたね、
はい、
今日も紫のネクタイで決めてきていただいてますけれども
そうなんです、紫が、まあ、ある事情によって好きなんですけれども青春譜という曲がですね、まあ、今3月卒業シーズンなのでね、
はい、
ぜひその卒業ソングテイストになっているピアノのイントロから入る優しい曲なので、ぜひ青春譜お聴きいただければと思います。
さあ、ということで桃色クローバー Z の青春譜お聴きいただきました。今日ね、番組の最初でも卒業式の話題 についてねお伝え しましたし、はい、なんかすごいぴったりの曲を選んでいただいてありがとうございます、
はい、ありがとうございます
やっぱ今ね卒業シーズンなので、うん、赤レンガ博物館もどうですか、卒業した高校生とか中学生の子が、
そうですね、卒業した子だったり、うん、あと大学生で春休みの方とかですね、若い方結構来ていただいてますね、すごくありがたいです、
うん、嬉しいですよ ね、例えば高校生だったら多分この後、うん、舞鶴を離れてどっかに進学したり就職したりするかもしれない、うん、はい、その最後の思い出にこの博物館に来てもらうって嬉しいですよね。
そうですね、ぜひ来ていただきたいですね。舞鶴を離れる前に舞鶴のことをいろいろ知ってもらって、うん、で地元のことを愛してほしいなと思いますね。
そうですよね、はい、この先それぞれいろんな土地でね、うん、あの活躍されると思うんですけれども、はい、まずはこの地元舞鶴どんな町かっていうのを今一度知っていただいて、
はい、
その知る一つのきっかけとしてこの博物館にもね足を運んでいただいて、
ぜひ、
はい、地元愛を持って、うん、将来それぞれの道に進んでいただけたら嬉しいですよね。
嬉しいですね、はい、
この博物館っていうのもやっぱりこうなかなかね舞鶴に住んでたらわざわざ行かないというか、うん、ちょっとなんかきっかけがないとなかなか行かない場所かなっていうふうに思っちゃうんですけれども、
そうですね、なかなか博物館っていう名前が先行してなかなか難しいところだったり、うん、学びに行くところっていう風な印象があるかもしれませんけど、実は博物館っていうのは意外と中身が広くてですね、うん、この赤レンガ博物館もそうですけど、美術館も博物館の仲間ですし、水族館とか動物園とか、うん、あと植物園なんかも博物館の一つの種類ですので、そういう皆さん実は観光とかレジャーっていう楽しみ方でそういったところにも行かれていると思いますし、うん、そういう感覚で、なんとなく訪れたところで結果として、いろんなことを学べたなっていうような、そういう博物館にもしていきたいなと思いますんで、うん、ぜひこう難しいっていうイメージとかなかなか行きにくいっていうイメージを持たずに軽い感覚で、お越しいただければと思います。
なるほど、その水族館とか動物園も博物館の仲間という話今ありましたけど、
はい、
水族館とかだったら行きますよね、子供たち連れてとか。
そうですね、連れて行きますよね、
うん、同じような、
そういう中で、はい、うん、そうですね、同じような感覚で博物館が集めているものが、物、うちではレンガだとしたら、うん、水族館にあるのが動物、水族館とか動物園にあるのが動物で、うん、植物園にあるのが植物、うん、美術館にあるのが美術品ですので、そういった違いはありますけど、うん、まあ、感覚の違いとかそういう知識の幅、皆さんが持たれている知識の幅にも違いはありますけれども、そういうのを抜きにしてぜひね一回足を運んでほしいなと思います。
そうですね、そして明日実は市民講座というものが開催されるそうなんですけれども、
はい、
はい、
赤レンガ博物館では毎年市民講座というのを年に4回開催しておりまして、
はい、
明日今年度の最後の市民講座が行われるんですね、
はい、
でお越しいただく講師の方が水野慎太郎先生という日本の建築の歴史をリードされてきた方なんですけれども、うん、今回のテーマがですね、街づくりへの視点と赤レンガというテーマでして、
はい、
まあ、これまでの、市民講座では赤レンガにちなんだことをいろいろ紹介してきたんですけれども、今回赤レンガに大きくはこだわらずですね、街づくり全体に視野を広げて、舞鶴市内の今の観光とか街づくりの状況といったお話から、お土産屋さん、お土産の話とかそういったところまでいろいろ話を広げられる予定ですので、ぜひこうレンガに関心のある方だけではなく、街づくりとか観光とかそういったところにも興味をお持ちの方はぜひ来ていただければと思います。
なるほど、そのレンガに特化した、まあ、お話ではなくって、その街づくりや観光の分野においてもこうお話が広がっているということなんですね、
はい、
例えばこの舞鶴市の集客力、関西一綺麗な海、うんうん、こういったテーマでのお話もあるということなんですね。
そうですね、レジュメにそのように書いてありますね。なかなかこう舞鶴とか自分の街にいては見えてこないような 地元の良さとか、うん、人の良さとかそういったところまで触れていただけるんじゃないかなと思いますんで、うん、そういう舞鶴にある海とか あるもの何でも実は魅力にもなりうるんじゃないかというようなことも私自身も思ってますし、うん、そういうところをいろいろお話ししてくださるのではないかと思います。
なるほど。そして日本の他の都市のお話であったり、あとこの舞鶴における商品開発ということで、うん、いろいろ舞鶴のお土産品の話も。
そうですね、うん、レジュメを見てますとパンとかガトーショコラとか美味しそうな名前が並んでますが、はい、そういったところも紹介してくださるそうなんで、ぜひ生でその声を聞いて、ついでに買って帰ってもらえたらなと思いますし。
あ、その場で販売もされるんですか？
博物館にある商品もございますが、ないものもございますんで、近くのお店で買っていただいたりとかもできますし、はい、
なるほど。このやっぱり舞鶴からどっかに遊びに行ったり帰省されたりするときに、うん、お土産ってやっぱり買っていったりするじゃないですか。
そうですね、
そういうときに何を買っていけばいいのかなとか、うん、どういうものが舞鶴らしいのかなって思ったときに、うん、意外と知らなかったりするんですよね。
そうですよね、うん、お土産を自分の町から買っていくときってすごく難しいですね、
うん、
なかなか舞鶴らしいですね、それこそっていうのを探すのが難しかったりしますんで、うん、そういうの町づくりを見れば、あ、実はお土産のポイントとかも分かったりもするかもしれないですし、
うん、
そういうところもぜひぜひ聞きに来ていただきたいですね。
そうですね、舞鶴、うん、にはこういった名産もあるんだよというお話もしていただけるのではないかなと思います。あとは諸都市と町づくりというお話もあるんですね、
う
ん、
そのようですね、
うん、そしてこのね、市民講座は毎年開催されているということで、
はい、
平成29年度も開催を4回、はい、されるということなんですね。
開催が決まっておりますんで、
はい、1回目がレンガの生まれた故郷、
はい、
そして2回目が世界のレンガ洋の東西、そして3回目が日本そして舞鶴への道、4番目がレンガが語る文化史といったテーマで、平成29年度に4回開催されると、はい、いうことですね、はい、こちらもまた近くなったら広報舞鶴とかで
そうですね、広報していきますんで、またあとテーマなんかは細かいところ変わったりするかもしれませんが、ぜひぜひいろんな切り口で、レンガのことを紹介していく市民講座ですので、
うん、
1回聞いて満足した方はぜひ2回3回来ていただきたいですし初めてでもすんなり入ってくるような内容だと思いますんで、うん、ぜひどっかのタイミングでお越しいただければと思います。
はい、それではもう一度日時をお伝えします。明日ですね、
はい、
3月25日土曜日の午後2時から舞鶴市立赤レンガ博物館2階のレンガ資料室にて開催されるということですね、
はい、
入場は無料。
はい、無料で、
はい、こちらが、前日までのご予約があればいいということなんですけども、はい、もう明日の話なので、
はい、
もう当日直接お越しいただいても、
はい、OK、構いませんので、
はい、ということですね。気になる方はぜひ明日、
はい、
この市民講座足を運んでいただければなと思います。そして4月1日から開催されます、企画展ですね、こちらももう一度日時をお伝えします。はい、4月1日土曜日から5月14日日曜日まで平成28年度陳修造資料展が、開催されます。こちらも会場は赤レンガ博物館の2階となっております。午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分ということなんですが、期間中は無休なんですね。
はい、無休でやっておりますんで、いつでもお越しください。
はい、入館料は一般300円、学生150円となっております。ぜひね、こちら春休み中の学生の皆さん、
はい、はい、ぜひ学校が始まるまでに来ていただければと思います
そうですね、一度足を運んでいただければと思います。
はい、
本日のゲストは舞鶴市立赤レンガ博物館学芸員の西村渉さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお伝えしました。